前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、体育の日もろもろですね、スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋と、皆様どんな秋をお過ごしでしょうか。今日はですね、秋にふさわしいかどうか分かりませんけども、那覇市議会の委員会のお話です。都市建設環境常任委員会、8月からですね、こういった長い名前になりましたが、私委員長に就任しました。そこで今回のゲストは、副委員長の東間康則さんです。東間さん、よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくどうぞお願いいたします。はい、
副委員長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、8月に委員会の改編がありまして、
はい、
はい、それで私たち、はい、以前建設常任委員会、
はい、そうですね、と、ね、いう名前でしたね。はい、
今都市建設環境常任委員会で字面も長くなってしまいましたね。
そうですね、バージョンアップということでですね、名前だけではなくて。ちょっとね、ちょっと審査するのもね、増えましたけど、所管増えましたけどね、はい、頑張っていきたいと思います。
ユニークなメンバーでね、10名でね、はい、
はい、そうです。ユニークと言いますかね、いろんな、はい、いらっしゃいます
よ。あまりね、電波に載せられない内容も多い。はい、あれなんですよ。これ、私も、8月までも建設常任委員会だったんですが、
あ、そうですね。
それまでは、この委員会の所管、担当するのは、都市計画、そして建設、だったね。はい、あそこも名前変わったんですよね。
そうですね。
都市未来部で街並み競争部と変わって少し組織変わったんですけども、はいはいはい、それに加えて上下水道局が所管でありましたが、はい、環境が加わったんですよ。
あ、そうですね、うん、はいはいはい。
それでせっかく環境も加わったんだったら名前変えようという話になりまして、ちょうど那覇市の最上位計画である総合計画、今第5次ですけども、そこも都市基盤と環境一緒なんですね。
あ、なるほどね、はいはいはい。
で、最初はなんか建設環境みたいな話があって、はい、じゃあ都市建設がいいんじゃないとか言って、
はい、
じゃあもうみんな全部くっつけたらいいんじゃない、じゃあ水道はどこに行くのみたいな。
そうですよね、まあ、水道さんには我慢していただいてですね。いやいやいや、水道まで入れるとこれもちょっと ね、
はい、いや、私もよもやその初めての委員長になろうとは思ってもいなかったので、あ、ね、あ、いよいよ上等よ上等よって言って行ったんですけども、
はい、
ちょっとね、結局は略していつも建設委員会って言ってるんですけどね。
そうですね、最初の頃そうだったんですけど、やっぱりだんだん委員長も慣れてきて、
慣れない、覚えきれない、
はい、大丈夫でございますよ。
時計感って頭で言いながら、ね、順番をね、はいはい、やっています。で、その副委員長に東間議員ということで、非常に心強いです。
いえいえ、もう本当にですね、私ももうこの、
もともと現場の、ね、方ですから、そうですね、専門家ですから、
大体一期目でですね、いろいろそういう、委員長のそばに今座らせていただいてるんですけどもね、何するわけでもなくですね、一生懸命ですね、皆さんがどのような感じで喋ってるのかなというのを見ながらですね、ちょっとこの辺をまた委員長にですね、伝えながら、やっていっているところでございまして、なかなか手を引っ張り、足を引っ張りするかとは思うんですけども、できる限りね、一生懸命頑張っていきますので、始まったばっかりでございますのでね、はい、また今後また2年間ですので、よろしくお願いしておきたいと思います。
はい、その橋、この間ね、出てもらった時、橋を作った話をね、聞きましたが、そうですね、やっぱ専門家がいるということは、やっぱり議会にとっては専門的知見の活用、要は、外の大学の先生もそうなんですけど、専門家の意見を聞きながら、調査を進めるというのは非常に大事で、ね、外に現場視察などに行けば、測るの何でしたっけ、
あ、スケールですね、あれね、
まあ、ね、いろいろそういったものも、はい、持ってきて活用いただいて、非常に心強いなと思っています。はい、さて、この、私たち始まって、すごいビッグイベントが続いていて、一つには10月1日からモノレールの延長がありましたよね。
はい、ございましたね、はい。
はい。
はい、
それ、式典からまた試乗会までね、ご一緒したんですけど、
そうでしたね、
浦添手だこ、はい、駅まで、
はいはい、
地下部分もあって、トンネルもあってね、
そうですね、
山あり谷あり、
うん、モノレールはね、完成したんですけど、やっぱり僕らは気になるところは、この周りのですね、道路であったりとか、駅であったりのね、整備がですね、見ててですね、やっぱりもうちょっとね、県と連携取って、 できればね、
これからですね、
開通に向けてですね、やっぱり道路はまたとか駅はまたっていうのはね、やっぱりなかなか、乗ってしまえばね、それは感じないかもしれないですけど、やっぱりそこ行くまでですね、もうまだアスファルトされてなかったり、とうとうあってですね、この辺はちょっとやっぱり、まあ行政の目っていうのと、またあとは市民の目、見た場合にですね、やっぱり、まあ、同時にですね、道路、駅、開通できてればね、もっと良かったのかなという感じは実際、試乗してね、思ったところでもございます。
はい。はい、おなじみの首里駅の先に石峰駅、そして京塚駅、浦添前田駅、はい、で、はい、今回は最終は浦添手だこ駅ということで、はい、浦添手だこ駅の周りがまだね、少しね、寂しいですね。
ね、そうですね、はい、裏西ですよね、はい、
うん、
はい、
あ、そうか、裏西手だこ駅で
した、裏西手だこですね、
はい、失礼しました、はいはい、ということで、まあ、まだ乗ってない方もいらっしゃるかもしれませんけども、確か10月20日、
はい、
乗り放題でしたね、
無料の ね、イベントがあるということ で、
うん、ということで
聞いておりますけども、
ね、はい、県外からも早速私の、ね、友人から乗りに行きますという、ね、ガンダン通も届いております。
これしかし乗れるんでしょうかね。そうなるとね、結局、まあ、限度ありますからね、
まあですね、ね、早く三両化を急がれることでしょうし、
はいはいはい、
またね、交通系のカードもまたね、利便性高くなる
ようなね、
で、お機関の使い道も広がるということで、ますます楽しみなモノレールでございます、
ともあれですね、やっぱりね、これ3両にするとかですね、うん、今もう3両いきなり無理なんで、うん、やっぱりもう解決策としては便数増やすしかないんですよ、正直言って、
う
ん、
でもそろそろ限界じゃないですかね、便数増やすのも感覚が、
うん、もう限界なのかね、
うん、
僕はもうすべて4分に1回にすればいいんじゃないのかなという気がしますけど、
ね、
はい、
いやー、でもまあまあ時間帯によってね、あ、でもいっぱいですよね、大体ね、
そうですね、
朝も夜もね、
はいはいはい、
うん、
恐らく4分が限度だと思いますよ、これ3分2分にはできないと思います、
ちょっと無理でしょうね、
はい、
はいはい、ということで、さまざまなパッケージのもう増えたモノレールですけども、楽しみであります、はい、
そうですね、
そして、はい、ですね、まあ、ビッグイベントといえば副院長あれですよ、那覇市の都市計画マスタープラン、
あ、
これの全改定作業が始まりました、はい、
そうですね、
はい、都市計画マスタープランというのは簡単に言うと、まあ、まず那覇市の最上位計画は総合計画、これはまあ、いろいろな、ね、
はい、
政策とか、
はい、
まあ、ソフト面もあるんですけども、はい、それを地図としてどういった街づくりをしていくのか、
はい、
それをもとに、はい、那覇市はこの20年間ですよ、
そうです ね、
長いスパン20年間、まあ、大体中間で、見直し入るんですけども、
はいはい、
どうやっていくのかという街づくりを定めたマスタープランというのがあるんですが、ちょうど今回、はいはい、全部を、変える時期に来ています、はいはい、でこれが議案としては来年の2月、ね、令和2年の2月に、ね、
はいはい、
正式に上がってくる予定ですが、その前に、
はい、
今の計画はどうなっていて、新しい計画の素案、
はい、
ね、
はい、
どういうふうにしようとしているのかなということを今委員会を中心に調べている、
はい、そうですね、ね、
9月定例会、10月4日で終わったんですけども、その後もね、引き続きなんですが、
そうですね、まあ、
これを調べてるというところですね。
まあ、これ、まあ、議会でね、議決する内容ですのでね、
うん、
やっぱりまあ所管として、まあ、うちの今、委員会がね、
うん、
ずっとやってきているという経緯がございますよね。
うん、
まあ、まあ、先ほどの話の、第5次総合計画は、うん、まあ、おおよそ10年と、
うん、
10年単位のね、で見直していくという中で、うん、まあ、これはその倍ですよね、
うん、
で倍であるんだけども、やはり、まあ、この20年を、まあ、ある意味、大雑把って言ったらおかしいんですけど、ある意味広くですね、やっていきたいと、まあ、はい、ハード面を中心としてですね、
そうですね、
やっていきたいということで、今回もう前回が平成11年でしたかね、
はいはい、
うん、ということで、もうおよそもう20年経ったということでですね、はい、今回の全改定という運びでですね、
うん、
まあ、これ結構自分らいろんなね、今回の定例会に終わった定例会は、
うん、
いろんな審査、
はい、
ございましてね、
まあ、補正も、陳情もあるしね、
補正も、
決算もありましたね。
ね、その中でまた、
そんな中でね、
うん、結構、まあ、大変な中ですね。
大変でしたね。
うん、
そうなんです。で、この、マスタープランなんですけども、総合計画はもとより、もちろん県の都市計画どうなってるのか、
はいはいはい、
ということも一緒に見ながらやらなければいけないし、あと、はいはい、今全国的に進 んでいる、あの立地適正化計画というコンパクト、はい、&ネットワークということで、はいはい、人口減少なども、進む中、どうやってメリハリのある街を作っていくのかというのが全国的に作られているんですけど、那覇市も今これ同時並行で作っていて、はい、要は、うん、はいはい、あの目鼻立ちですよね、はい、街のね、はいはい、それも一緒に作っていますので、それも見ながら、また交通網計画っていう、今度は交通体系の計画も合わせて作ってるので、
そうですよね、
那覇市の大きな課題の一つの交通、ね、はい、渋滞もありますし、
はい、もう全国でもね、沖縄はまあ悪いと言われてる中ね、特にね、那覇市の場合はね、やはりこの辺をですね、公共交通にある程度移管していかないといけないと、はい、移行していっていかないと、まあ、車ばっかりではね、さすがにですね、難しい。先ほどのモノレールもそうなんですけどね、はい、モノレール、バス、あるいはね、将来的には
まあ
LRT と。
そうですね、はい。そろそろ空飛ぶ車から。
いや、これはちょっとまだ私は早いような気がしますけどもね。
自走とか
い
る、あのね、自動運転とか、ね、ドローンですよね、いろいろね。はい。あの、これ、この辺、勉強もね、これからしていきたいと思います、はい、そういった話もあります。はい、さて、簡単にですね、大雑把な概要だけ、説明をして、中身の感想など、副委員長にも聞きたいと思います。うんうん、はい、この都市計画マスタープランっていうのは、はい、まあ、まず街づくりの目標がいくつか定められていて、はい、まず一つに分野別街づくり方針っていうのがあります。
そうですね、
まあ、例えば土地利用とか市街地形成、はい、その他、まあ、先ほどの交通でしょ、で、あと環境をどうするのか、で、景観をどうするのか、はいはい、で、防災福祉という形であるんですが、はいはい、前の、まあ、今のね、計画に加えて、新しい計画には、観光や交流のまちづくりの方針、はいはい、で、そしてイノベーションまちづくりの方針というのが新しいものとして、加わっていると。で、この分野別がありまして、その次には、この皆さんおなじみの地域の方針というのがあります、はいはいはい、これは9つの地域に分けていて、那覇振興、那覇振興、あのアジアの方ですね、
そうですね、
周辺地域、はいはいはい、そして那覇北地域、これ新都心のあたりですね、で首里北地域、はい、首里地域と、で、はい、回し地域、非常にエリア広い、あの私の実家があるところですね、
あ、回しね、
で、はいはい、那覇中央地域、これ市役所とかね、今住んでるところ、
はいはい、そうですね、
で、那覇西地域、はい、若狭とか、
そうですね、若狭ですね、
で、大六地域、これ先輩が住んでる、
はい、
はい、で、那覇空港周辺地域という9つの地域に分かれて、はいはい、方針があるんですよ、
はいはい、
ね、で、もちろん引き続きの課題もあろうし、あと20年後どういうふうに街が変わっていくのか、いろいろな条件がまた変わってきますからね、
そうですよね、まあ、那覇市ばっかりではなくてですね、うん、あのやっぱり、隣接しているね、はい、いろんな浦添であったり、
はい、
富城であったりとかですね、やっぱり広域的なことも考えなくてはいけないというのもありながらですね、はい、やはりまあ、こう議員いるこの人数全部ですね、各地域にもう分かれてますのでね、はい、やっぱり地域は地域のまた特化した ね、話が出てくるし、防災一つにしてもですね、はい、やっぱり低い地域では津波がメインであったりとか、高い地域では例えば山が崩れる、土砂崩れがメインであったり、はい、うん、まあ、いろんな様々な地域によってですね、そういった防災一つにとっても違うし、
そうですね、
だから、はい、やっぱりそれプラスやっぱりまあ、商業地域がメインの地域もあれば、うん、やはりそうではなくてね、
本当にね、特色がありますよね、はい、地域によってね、は
いはい、ですから大事ですよ、これ地域別にですね、うん、街づくりを計画していくっていうのはね、非常に、ね、まあ、分離するわけじゃなくてですね、やっぱりその特性を生かして、それをまたくっつけてですね、はい、またつなげていくというふうなやり方でですね、非常にこの、プランのですね、作成の仕方としてはですね、はい、先ほど分野別から入っていって、その後、地域別にやっていくと、で、当然、全体的なものは全体的なものでやっていくと、非常にこれ、いい構成でですね、うん、私はもうできてるなというふうに感じております。
これをね、はい、一通りやったわけなんですが、で、私はもうこの10名のね委員だけではなくて、やっぱり最後は議会として責任を負うわけですから、
はいはい、
でかつ議員の皆さんも各地域お住まいの地域に対するこだわりがありますから、す、ね、ちょっと工夫をしました。今まではまあ、住人席が委員会席にあるんですけども、それその外側に、はい、委員外議員といって、はい、私たちの都市建設環境常任委員会のメンバー以外の議員の皆さんも質問したり発言ができる、質疑をしたり、ね、
そうですよね、
というようなシステムを設けたんですよ。そしたら、ね、ほぼね、満員御礼でね、
そう、やっぱり自分の地域にはね、やっぱり思い入れ強いし、またやっぱり地域の皆さんによってですね、まあ、議員になった経緯もあるわけですから、はい、やはり地域ではこういうなってほしいという要望が強いもんですからね、
はい、
非常にそういった 県意味ではですね、はい、活発でですね、ね、6なんかもう5人ぐらいいたんじゃないですか。
そうですよね。はい、だから地域によって全然終わりそうにない。はいはい、種類もね、たくさん。
そうですよね。はい。はい。まあ、しかし、いいことですよ。は
い。いいことでした。で、様々な提言もさせていただいたといいますか、上がってきましたけども、はい、東間副院長、印象に残っているテーマっていうのはありますか、うん、議論。
まあ、そもそもなんですけどもね、まあ、このまあ、これ、まあ、言えば改定ということで、うん、まあ、1回目があったんですけどもね、うん、で、1回目を、まあ、ちょっと目を通したんですけども、うん、やはり20年前なんだなっていうのが分かって、うん、今のこの、やっぱりこの交通も、この渋滞の話なんて、ほぼほぼないんですよ、はい。この20年前っていうのはですね、うん。やっぱりこれだけですね、観光客が入ってきたんだなっていう、もうイメージですね、うん。で、そうすることによって、やはり、この公共交通にとにかく変えていきたい。那覇市の思うところは、今道を広げるんじゃなくて、いろんな意味で拡大ではなくて、縮小してコンパクトに持っていこうってしてる、こういう都市計画ですね。うんうん、
まあ、車に頼りすぎない。
そう、そういうのがものすごい特徴出てて、まあ、ある意味ね、このコンパクトすること、うん、コンパクト化することによってですね、逆に移動しやすくなるというふうに感じるところですね。まあ、これは今から先20年をおよそ見据えての計画でもありますので、やはりこれいきなり今、まあ、なかなか先ほどから出てる LRT もですね、うん、どこに作ればいいのかとか、どこを走らせれば、うん、今の車と、うん、このお互いがね、喧嘩しないで、道が成り立つのか、うん。で、新たに道を作るわけにはいかないんですよ。今の状況から言って。うん、例えば家を立ち退かしてですよ、そういうことはね、非常にもう、これはもう難しい課題ですので、今あるものをですね、どのように計画していくか。まさにこれがもう20年、私なんか生きてるかどうか別としてですね。
いや
もう本当にね、そういったもう意味ではですね、非常にそういった、この、近代的な、うん、ある意味未来的な、先ほど出たこの空飛ぶ車もそうですけどね。
うん、だから未来的なといえば、私、某広告代理店がまとめている未来カレンダーといいますか、なんかそういったものを見るんですけども、20年後は、なんかもう月にも恒常的に生活できて、でそこで海藻とか、あと人工で作った肉とかでディナーが。はいはいはい、楽しめるとか、もう10年後には、うん、軌道上の、宇宙旅行ができるとか、
で、
あとこれですよ、もちろんマイナス面の気候変動っていうのは、あまりよろしくない結果とかっていうのは、うん、今のところはですよ、はいはい、出てるんですけども、人型ロボットが家族の一員になるんですって。
ああ、なるほどですね。
だからドラえもんがいるんですよ。
ああ、まあ、だけどこれ、まあ、都市化計画、まあ、スタッフなんかちょっと掛け離れてるような気がしますけど、大丈夫でしょうか。
そういう、そういう社会を思い描きながらマスタープランは考えようという話をしてるんですけども、職員さんにも。それで、だけど、どこでもドアがあるかはわからないんですよ。どこでもドアがあったら、その交通問題ってかなり解消。
そういう話してしまうと、マスタープラン計画自体がそもそも成り立つのかって話にならないですか。
そういう夢も持ちながら、作るわけですよ。
なるほどですね。はい、わかりました。これ、まあ、委員会では話さないようにしましょう。はい。よろしくお願いしたいと思います。
いや、私、毎日こんな話してるんです。
あ、そうですか。
ほら、はい、委員長はさ、ほら、質疑できないじゃないですか、基本
的に。あ、そうですね。
はい。はい。だから、いろいろね、聞きたいことが。
よかったですよ、できなくて。こんなドラえもんの質疑されたんでは、ちょっと混乱を招くんじゃないかなと思いますよ。はい。
なので、いろいろ私も、質疑したいな、というところや、気になるところもね、あったんですが、まあ、いい提案、たくさんありました。やはり、その、防災に関する質問も多かったんですけども、うんうん、考えてみたら、那覇北地域っていうのは、消防もありますしね。
はい、はい。
市立病院もありますしね。はい、はい。高台にもなってますしね。
はい、はい。まあ、今そうですよね。まあ、やっぱり拠点となると思いますよ、災害が来た時のいろんな意味で ね、やっぱ高台って強みなんですよ、はい、どんなことがあってもですね。
そう
です
よね、はい、そういったお話や、分野別のところで、文化という言葉が頭出しされていない、まあ、要は目次に載ってないというところで、思い入れは書き込まれてはいるんですけども、やはり市民から見ても分かりやすいように、文化に力を入れた街づくりがというような視点をね、 はいはいはい、分かりやすく盛り込んでほしいという提案もありましたね、
はいはい、やはりですね、やっぱりこう沖縄っていうか、まあ、この那覇市はですね、古くから、うん、いろんな、まあ、闇市じゃないですけども、そういったのから成り立った、やっぱり、いきさつがありますからね、この古き良きっていうのを残しながらの新しい、分野、はい、ということで、やっぱり、まあ、この、公設市場あたりを中心としてですね、うん、町ごわという言葉が残ってるわけじゃないですか。
うん、
だからですからね、この辺は、まあ、20年経っても、ある意味、これ、大きなね、なんか天気が来ない限りはですね、うん、立ち退きして、大きな道を通そうとかっていうことにはならないかと思うんですよ。やはり、古き良きは残そうと、
うん
で。そういう中で、やっぱり、同じように文化であったりとかね、うん、この地域の特性で、いろんな昔からのね、伝統的な残ってる地域なんかもあるわけですから、
うん、
その辺をまたその辺として残していきたいと。だから、こうやはりいいものはいいもので残しながら新しいものを取り入れていく、
うん、
これまさにやっぱり計画してやらないとですね、
はい、
そうこだわりすぎてはまた新しいものには望めないだろうと、譲るべきところは譲る、
壊してしまったらもう二度と戻らない、
ね、そうそうそうなんですよね。だから大きい要素に一つの、まあ、ある意味叩き台としてですね、うん、形を見せておけばですね、
うん、
それに準じていろんなまた計画があるわけですから、まさにマスタープランですよ、うん、まあ、ある意味大きくっていう意味でね、非常にいいマスタープランということでね、はい、いい内容だと思います。はい。はい、
そうですね。で、一通り、まずは調査なんですが、この調査を、議会が調査をした結果は、ちょっと取りまとめて、一旦、はい、市の方にね、
そうですね、
提言をします。はい、で、まあ、その後、また議案が上がってくるまでに調査が続くんですが、
はい、
市民の皆さんのご意見ももちろん、まあ、市の方もね、募集していて、パブリックコメントもそろそろ締め切るのかな、この放送の頃には。で、議会としてもね、うんうんうん、やはり市民の皆さんの声を広く聞いて、
はい、
本番の2月のね、審議に臨もうということで、
はい、
11月の6日7日に第13回かな、議会報告会、
そうですね、13回ぐらいかな、まあ、
ね、ちょっとね、それぐらいですね、
はいはい、
でが予定されています。その中で、都市計画マスタープランのことについてもですね、ご紹介をしていきたいと思っておりますので、
そうですね、はい、
はい、その際にまた皆さんのご意見、はい、たくさん聞かせていただきたいと、
はい、そうですね、はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、はい、副委員長、そろそろお時間なので最後に一言、
お時間なんですか、
はい、
あ、そうですか、はい、
じゃあまた続けて、
特に一言って言われてないんではないんですけどね
またじゃあまた、
やはり都市計画マスタープラン、先ほどちょっと出た、はい、この牧師公設市場の件もですね、
はい、
まあ、いろんな、まあ、いろんな陳情等もありますのでね、それもまた少しずつですね、前向きな検討をしながらですね、
はい、
我が委員でですね、
はい、
頑張って取り組んでいきたいと思います。
一緒に頑張っていきましょう。
はい、
はい、本日のゲストは、都市建設環境常任委員会副委員長の東間康則議員と一緒にお話をね、
はい、
お送りしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。